薬膳できらめく私時間。こんにちは。あなたの健康を薬膳でサポートする国際中医師の横尾かなみです。
ナビゲーターの北村明子です。さて、前回ね、梅雨でね、はい、やる気起きないみたいな話 ね、食材を元になんかお話しいただきましたけども、
はい、
今日は何でしょう
ね。その梅雨シリーズでちょっと行こうかなと思ってるんですけれども、やる気が出ないだけじゃなくって、雨が降るとですね、とにかく調子悪いっていう人が一定数いらっしゃると思うんですね。そんなことないですか？
すごく目に見て体調が悪いとかはないんだけど、やっぱり晴れの日と比べるとちょっとこうドヨンってしますよね、気持ち的にも。
そうですよね。なんかね、もう目に見えて体調不良になる人ってね、まあまあいらっしゃって、最近そのほらニュースで気圧病ですねとかいうの聞かれたことないです？
周りにいますよ。気圧で、なんか、ちょっと頭痛いとか。
そうなんですよね。気圧ってね、言われてるんですけど、この薬膳、中国医学の世界ではですね、気圧っていうよりも、湿気ですね。これが、様々な体調不良に関わってるんですね。この時期、梅雨の時期ですね。
湿気だと、梅雨なんて湿気満載じゃないですか。
そうです。もうほぼ 100% ね。
本当に。
湿気だらけ。
だらけ。湿気しかない、むしろ。
ね、でしょ、ね、ほら、除湿剤とかね。使ったり、ね、衣類のね、その湿気取りとか置いたりするでしょ。
エアコン私ドライですよ。
ドライでしょ、そうなんですよ。それをね、いかにその湿気を体に入れないようにするかっていうのが、とっても、大切なんですよね。それが、ね、悪さをするので。
そうなんですか。
気圧がうんぬんかんぬんって言ってるのは最近の話で、この薬膳がね、っていうか、中国医学が発祥した3000年前ぐらいから、湿邪って言うんですけど、湿気の邪気、ね、これが体に影響を及ぼしてて、で、この時期ね、雨が降ると、梅雨とかね、雨の長雨が降る、梅雨前線が停滞とかね、言われてる時に、やっぱり体調不良が起こりやすいんですね。
日本はほら、湿度高いから、よろしくないですね。
よろしくないです。で、これも、梅雨だけじゃなくて、夏になっても、やっぱり湿気が割と多いので、日本はですね。なので、その影響を受けやすいし、日本自体がこう、島国なんで、周りをこう、海に囲まれてるでしょ。こういうところって、その内陸、中国のああいう内陸とかね、ああいうところと比べたら圧倒的に湿気の影響を受けてる民族なんです。
そうですね。
なので、前回そのやる気が出ないって話をしたときに、消化吸収のところのね、五臓が弱りますよっていう話をしたんですけど、日本人はそもそも、その消化吸収能力の五臓六腑が弱い人が多いんです。国民的に、周りをね、海に囲まれた島国で、梅雨もあればよく雨も降りますので、東南アジアとね、なるぐらいね、胃腸が弱い。国民性というか、民族なんですね。なので、そもそもがやっぱりね、注意しておかないといけないんですけど、以外にまだいろいろあって、むくみはよく聞きますよね。
聞きますね。夕方になるとむくむとか、飲みすぎたらむくむとか。
それが、梅雨時期は特にむくむというね、症状が出やすくなります。それもやっぱり湿気の影響で、外がその空気中のね、大気の湿気が多いと、体の中にやっぱり湿気をね、溜め込んでいる体質の人って呼び寄せるんですね。
呼び寄せちゃうの？
いらっしゃいするんですよ。いらっしゃい。
さやさん時々出てくる、いらっしゃい。
いらっしゃいしちゃうんですよ。
あらら。
もう呼ぶみたいな感じで、 あ、この人いっぱい湿気を持ちねってなったら、待機中の湿気さんもやーってやってくるわって いやーって言ってきちゃって。
なんか芸人さんがいっぱい出てくるよ。
そう、呼んでもないの
この
に。
番組。
そうそう、そうね、芸人さん。そうです。呼んでもないのに湿気がね、寄ってくる。
類ともになっちゃうんだ。
もう、類友になっちゃって。で、もっと湿気が体に影響を及ぼして、いつも以上にむくむとか、で、湿気の影響ってですね、だるさにつながるんですよ。体が重いとか、だるいとかね、よく言いません。ね、疲れた時とかも、だる重とかね、いうね、CM あるぐらいですけど、梅雨の時期は特に体が重い、だるいっていうふうになりやすくなります。なんかこう、引きずられてるみたいな。
のせいなのか、あれは。
もう湿気のせいなんですね。うん。なので、まあ、それももちろんあるし、まあ、前回話した胃腸のね、トラブルもあるし、あと、体が冷えるっていうこともあります。梅雨時期ね。それも、やっぱり、類友で、その体の中にいっぱいいらないお水を溜めている、むくみやすい体質の人が、そのむくみやすい、その湿気の溜め込んだものが、今度冷えてくるので、冬冷えみたいになって、冷えるんです。
待って、冷えってのは体にいらない水がたまるって、それが冷えるから冷えになるんですか？
そうです。そうです。
あ、
知らなかったですか？そうなんです。だからね、まあ水太りとかいう表現もあるでしょ？水飲んでも太りますとかいう人もいらっしゃる。ね、そういうこう、ちょっとこう、なんていうのかな、ぽっちゃりしている人とか、むくみやすい人なんかは、同時に冷えやすくなります。もう溜め込んでいる水のせいでね。うん。おしっこはちゃんと出てるのかもしれないんだけど、やっぱり体質的にちょっとね、いらないお水を溜めやすい体質の人とかは、体が重くなりやすいし、そう、むくみ、そして冷え、がん、そうなん
よ
で
く
す。
ない。
で、
水が溜まるって本当によくないんですね。
うん、そうなんです。で、それが、やっぱ梅雨の時期どうしても、外が湿気が多いと、あんまり汗もかかないし、少し気温も落ちますし、ね。なので、余計にね、自分の体の湿気を外に出しづらい、汗を外に出すっていうことができづらくなるので、余計に類ともでまたさらに外からやってくるし、どんどんむくみもひどくなる、だるさとか重だるさもひどくなる、冷えもひどくなるって言って、で、最近多いのが頭痛です。そう、多いですよ、頭痛の人、本当に。
頭痛持ちの人っていますよね。
で、この梅雨の時期に、こう、頭痛で悩まされる人の特徴が、重いんです。
頭
頭
が
が
重い。
重いという表現を、で、頭痛を訴えます。だから、キリキリとか、ズキズキとか言って、頭が痛いっていう人は、別に梅雨は関係なかったりするんですよ。でも、そういうこの梅雨時期限定でちょっと頭がね、痛くなりやすいっていう方は、どっちかっていうと、重いんです、頭が、っていう表現をします。しやすいです。これもやっぱ湿気の影響なんですね。でもそれは、巷は気圧と言ってます。
言ってます。
気圧の関係でとかね、言っ
言っ
てて るんで
る。
すけどね。やっぱ湿気ですね。
そうなんだ。
うー
もう、じゃあ、気
ん。
圧は5回？ 5 回？
5回かな。でもまあ、現在はまあ、気圧って言った方がわかりやすいからですかね。どうなんですかね。うん。そうなんで
そ
す
うなの。
よ。
私、あんまり頭痛って起きないんですけ
う
ど、ごくたまに頭痛が起きるとね、
んうんうん。
例えば二日酔いの日とか、
うん。うんうんうん。
ね、本当に辛いんですよ、本当に。で、頭痛持ちの人って毎日これ？って思う
そう。
と、
らしいです。
なんて不幸な毎日を送っていらっしゃるんですか？皆さんはって思うの。余計なお世話ですよ、すいません。すいません、本当に。
ええ、そう。いや、もう本当に深刻ですよね。本人からしたら。
私、たまに、
辛いと思いま
二
す。
日酔い一日だけとかだけど、
ね
それはまあ自分で反省すればいいじゃないですか。
え。うんうん、
飲み
飲み
過ぎ
すぎ
ないようにしようっ
たな、
てい
み
う
たい
ね。
な。ね
でも、それが体質的に、
え。そ
継続的に頭痛っていうのは、
う。なんで
いや、
す。
大変だなって思います。
そうなんです。大変なんですよね。だから、
ね
この時期特有で、そういう頭痛がね、出やすい方とか、あと、めまいが出る方もいます。梅雨になる。 で、特にね、メニエルがひどくなるっていう方もいらっしゃいます。メニエルを持ってて、他のシーズンはそうでもないんだけど、こう雨が降り出したら、うん、もうたちまちね、症状が出るとかいう人もいらっしゃって、それ、うん、やっぱり自分の体に持ってる湿気と、大気中の湿気が多いっていう、この自然界の影響をやっぱダイレクトに受けるというね。そういうところに関係をするんですけどね。
湿気って本当いろいろ悪影響ですね。
影響なんです。だからね、うん、傘は差しましょうっていう話もちょっとしとこうかな。
何、話題が変わったよ。話題変わったよ、今。
いきなりですけどね。
うん、びっくりした。
私の住んでいるところって皆さん傘を差さないんですよ。うん、どういうわけか。例えば、車移動がやっぱりね、うん、田舎なんで多いので、うん、車は割とドアトゥードアで、車降りたら、もう、うん、駐車場から走って、例えばお店に入るとか、うん、家に入るとかね。うん、で、もうちょっとぐらいだったら傘差さなくていいかなって言って、うん、まあまあ降ってるけど傘差さずに、ダッシュで行くっていう人をよく見かけるんですよ。うん、
ああ、なるほどね。
雨に濡れちゃうっていうのは、
うん、
湿気を、体にね、取り込んでるのと同じなんですよ。
はい、そうですね。
その後ちゃんと例えば拭いて髪の毛を乾かすとかちゃんとしないと、そのままなんか自然乾燥みたいななんかやってると、うん、体に湿気の影響を受けてしまって、
う
ん、その後調子が悪くなる人もいなくはない
です。それは、
なぜかというと、邪気と言って、
はい、
体の中に入ってくるっていう風な概念をね、
はい、
取るんですよ、中国医学では。
湿女でしたっけ、なんだっけ、
湿邪か
、うん、
湿邪って言ってね、
うんうんうん、
それがこう入ってきてるのはやっぱり目には見えないからわからないんですけど、うん、やっぱり体に影響を及ぼして腸、
うん、
不良につながっていくっていうので、やっぱりね、うん、雨に濡れない方が絶対的にいいので、傘はまず差しましょう。濡れないように、ちょっとでも濡れないようにした方がいいよっていう、うん、走っていかないで、ちゃんと刺してくださいねっていうね。
ね、数メートルでもちゃんと刺しましょうよ。
そうなんです。もうちょっとだからいいかなとか、うん、めんどくさいなとかね、
うんうん、
思わずに刺した方がいいです。その質の邪気が体に入ってしまって、うんうんうん、今言ったいろんな様々な症状を引き起こす原因になったりするんですね。
はあ、え、待って、かなめさん。そしたら、だってお風呂入るじゃないですか、私たちって。あれはどうなんですか？お風呂。
あれは大丈夫ですよ。
あれは大丈夫なの？あれはいいんだ。
あれはいいです。
あれはいいのね。
うん。なかなかない発想だな。初めて聞かれた。お風呂って大丈夫なんですか？って言われたの。初めてだ。北村さん、面白い。ナイス。
お風呂は毎日入るし。
うん、
あれで湿邪と言われたらどうするのって感じですけど。
そうですよね。
うん、
そうなんです。ね、はい。なので。で、まあまあね、うっかり湿邪を取り込んでしまったなとか、最近雨が多くて、これは絶対湿気の影響を受けているなっていうところを感じたらですね、
うんうん、
ぜひ、食材で湿気をね、取るっていうのをやっていただきたいんです。
教えてください。
はい。それね、まずね、こう、体のこう、表面にあるような湿気をこう、取るっていうので、
うん、
ネギ、生姜、うん、シソです。
ああ、どれも体に良さそう。
でしょ？
うん。
シソも、今、シソジュースを作る人とか最近増えてるのご存知ですか？赤いシソをね、うん、使って、赤いジュース、シソジュースを作る方増えてるんですけど、6月、7月ぐらいに多分ね、出回ります。赤じそが。なので、それもね、すごくね、湿気を取る力もありますので、うん、普通は大葉で青いしそがね、で、年中出回ってるとは思うんですけど、うん、赤じそは6月、7月ぐらい、まあ限定なんで、そこが旬で、
うん、
その時期にしかこう出回らないので、それをね、うん、ちょっとジュースにされたり、するといいと思いますよ。
大葉はよく食べるんですけど、大葉でもいいですか？
あ、大葉でももちろん。
ああ、よく食べる、うん、よく食べる。
はい、
うん。
で、ね、生姜とかネギとかも、そういう湿気をこう、体が飛ばす。
へ
え。力があります。ネギ、生姜、シソ。飛ばしてくれます。
生姜はね、体温めるっていうのはなんか知ってたけど、飛ばすっていうのを、もう今、初めて知りました。
そうなんです。 結局ね、生姜とかも邪気を飛ばすっていう力もあって、
うん、
専門用語で言うと下氷って言うんですけどね。
下氷、
うん、
どうい
う意味ですか？問題を解くっていう字に、
うん、
表面の氷です。
ああ、
解熱剤の
下、
うん、解熱剤の下。
そうだ、ね。
あ、です。下氷って言うんですけど、表面にある邪気を追っ払うという意味合いがあるんですけどね。うん。なので、まあ、ネギ、生姜、シソね。その三つ、うん。うん。ぜひ、湿気をね、追っ払うっていうところでお使いになっていただくといいと思います。そして、もう一個あって、う
んはい、
今度は、掃除のするもので体の中の湿気を出すっていうね。
うんうん、
こういう効果があるものに、チン、ピー、ジャスミン、うん、ペンですね。この三つ。
チンピジャスミン、あと一個は？
ペンネル、
ね。ペンネル。
うん。ハーブですね。
ああ、うん。なんか最後がちょっとおしゃれになってきた。
うん、おしゃれになってきた。いらっしゃいって感じじゃなくてね、おしゃれです。ね、
カタカナ出てきた。
そう。これもなかなかですね、香りを、
うん、
するもので湿気をね、体の中の湿気を飛ばすっていうね、そういう効果がございますので、ぜひ、陳皮はみかんの皮を
噛んですね、そうだそうだ。
させたものなんですね。
うん、
はい。これも、薬膳の世界では有名な、
うん、うん、
ものになりますね。
漢方にもよくね、入ってますよね。
漢方にも入ってますね、
うんうん、
漢方にもね。そして、ジャスミンは、まあ、もちろんジャスミン茶でもいいんですけど、ジャスミンのお花をね、そのまま使って、摘んでお花をそのままお茶とかにされた方がいいので、そっちをおすすめしたいんですけども、ちょっと難しい方は、ジャスミンティーでもいいと思いますけどね。うん。うん、あと、フェンネルはね、ウイキョウです。ウイキョウって聞いたことあるかな？セリ科のね、ウイキョウなんですけども、ハーブの一種で、うん、日本名はウイキョウですね。で、まあ、これも内臓を温める力があるんで、うん、それもあったりしますし、そうやって湿気をね、体の外に出しやすくするっていう効果があるので、
うん、
3つずつご紹介しましたけど、こういうものもちょっと取りつつ、ですね、
うん、
湿気対策を、
うんうんうん、
除湿剤を使うのとか、ね、うん、除湿器を置くとかのももちろんですけれども、雨に濡れないっていうのこともね、基本的なことですし、
うん、
もし、
うん、
湿気がいっぱい、なんかね、影響してるな、なんかしんどいな、体重いな、と思ったら、こういうものをね、食べるとか、うん、お茶にして飲むとかね、
うん、
いいと思います。
今日は湿気の、
そうですね。
今、悪者っていうのがよくわかったので、
そうですね。
それを避けて、そして食べ物、食材でちょっとね、はい、予防というか、
そうですね。
防いでいくっていう。うん
うん、どうしてもね、自然界の状況なんで、うん、もう雨が降らないようにならないかなっていうのは無理なんで、
はい、
それもね、やっぱり人間がどういうふうにこう上手に付き合うか、うん、そういう自然の影響をダイレクトに体を受けているってことを知った上で、
うん、
じゃあどうするかっていうところですよね。それが養生法ということになってくるので、うん、やっぱり知識として置いておくと、
うん、
いいと思います。
学べるな、この番組。
ありがとうございます。
すごくいい。すごくいいです。なんか。
ありがとうございます。
もう出てるんだけど、この番組。すごくいい番組です。ミガジさん。
ありがとうございます。
さんのおかげで、いい番
組。いや、北村さんのおかげですよ。ありがとうございます。
でもよろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。
じゃ
今週も薬膳できらめく私時間をお過ごしください。